皆様は占いを信じますでしょうか。僕は10年以上占いを活かして人生を歩んできました。占いで現実的に開運する方法を知りたい方はぜひ最後までお聞きください。それでは行きましょう。
エンタメ忍者宮優の本当の自分に向き合うラジオ。
この番組は顔を見ただけで自分や相手の本質がわかる超人相学を使ってカウンセリングやパフォーマンスをしてきた宮優が自分探しを終わらせたい、人生をもっと豊かにしたい、そう思っているあなたに本当の自分に向き合う時間をお届けする番組です。どうも超人相塾代表のエンタメ忍者宮優です。ターンターンということで本当の自分に向き合うラジオ始まりました。最初にお知らせでございます。この番組はスタンド FM、 YouTube、 その他もろもろポッドキャストで配信しておりますんで、まずは普段ご利用されているサービスでフォローだけしておいてください。ということで本題に入りましょうかね。前回は超自分マニュアルの自分の取扱説明書について紹介しましたけども、今回は自分の開運カレンダーですね。はい、ここについて紹介していきたいと思います。まあ完成させるのに15年とかかけたんですかね、全部で。まあ最初に占いでって言いましたけど、まあ様々なこう占星術とか暦とかバイオリズムとかいろいろ研究しまして、でそうするとね、まあどっかのタイミングで詳しく話そうと思うんですけど、全部同じなんですよね、これ。名称とかなんか表現の仕方とか違うんですけど、全部いろんな占いの仕方、内容仕方とか暦とかあるんですけど、もうバイオリズムとか周期みたいなものはもうほぼ一緒なんですよ。はい、でよくまあ占いを信じないとか、占いしても本当にねそういうこと起きなかったっていうか、こう占いを生かしきれてない人って、この周期を分かりきらずに占い師さんの助言でなんか5月に出会いがありますとか、10月に事故るかもしれませんみたいな、この一時的な占い結果に満足してそこから行動に移してないんで占いが当たらないんですよね。はい、てかもう委ねちゃってるみたいな。で占いって何かっていうと、これ自ら当てに行くための指針として使うのがいいんですよ。要はこうね、自己啓発本読んで気持ちよくなってなんか行動せずに終わったでやったら、これ結果出ないからまた自己啓発本読むじゃないですか。占いもそうで、占いした何月出会いありますよ、なかった、もう一回占い行こうみたいな、そのループはダメじゃないですか。まあ全然こう瞬間的なね気持ちよさとか味わうならそれでいいと思うんですけど、現実的にいいことを起こしたいならそれじゃ厳しいわけですよ。来週の日曜白馬の王子様と出会いますよって言われても、ずっとね家の中引きこもってたら会えないわけじゃないですか。結果をもとにこう自ら行動をしないといけないわけですよ。白馬の王子様、来週の日曜会うならそれ、その人がいそうな場所を行ってみようかなみたいな。引きこもってたらね、こう窓ぶち破って、この白馬の王子様がビャーンってやってくるって、もう確率的少ないですから。じゃあどんな行動を取ればいいんだっていうのをギュッとして分かりやすくしたのが、この自分の開運カレンダーという、まあ僕が独自に制作した開運周期表というのがあるんですけど、そこにあなたの生年月日を当てはめてあなた専用の開運カレンダーを作っちゃうよというのがこれですね。はい、まあもうねこれがあるとめちゃくちゃ年間計画立てやすいんですよ。僕なんかあのずっとフリーランスでやってきたんですけど、マジでこれで本当にだから10年とか計画立ててますんで、まあねフリーランスっていうと、まあ今はあの今はね、まあフリーランスってこう名前が定着してきたというか認識ありましたけど、10年前とか20年前とか僕がフリーランス始めた時はもうフリーターなのとか、どういうことそれ、フリーランスって何みたいなぐらいの感じだったので、そこの説明がっていうだけでねちょっとめんどくさかったりしたんですけど、まあけど言っちゃえばフリーランスってまず決められた月収がないっていうえげつなシステムがで、会社員の方は言い方悪いですけども、出勤したら毎月あの決められた日にお金が振り込まれるわけじゃないですか。もっと言えばあの出勤しなくても休める日があったりね。けどね、もうフリーランスは仕事ゼロから作るとか、それをその作った仕事仕上げる仕事とか、 あとそれを宣伝する仕事とか、要はお金が発生する仕事をするまでにこうタイムラグがあるわけですよ。はい。ってなるとね、それをなんか考えるときに数ヶ月後とか数年後の計画を割とガチめに立てないと、やっぱ1、2年とかだったらまあどうにか生きていけるかもしれないですけど、長い期間フリーランスで生きていこうと思ったらもう結構無理なわけですよね。で、その計画立てたりするのに活かしてるのがこの自分の開運カレンダーなんで、まあですよ実際の僕のこうどうにか生きてこれた実績に基づいてっていう感じなんで、ね、もうこれがあるとね、まあ強すぎるってことなんですけど、まあじゃあ具体的にどんなものがついてくるか紹介すると、まあ、まずあなたのための開運周期表ですよね。はい、この独自に作ったものをあなたの生年月日で落とし込んで、もうこれって生涯変わることないんで、1年間絶対こういう周期だよ毎月みたいな、3ヶ月単位の開運周期と1ヶ月単位の開運行動とかキーワードっていうのがあるんで、それ導き出して開運周期表をあなたのために作るっていう感じですね。はい。でもうこれね、要は誰もが12月に反省をして1月からスタートってやりたいですけど、そうじゃなくて自分の中でのこの年間の周期っていうのがあるんで、それに当てはめて、まあ1年2年って行動していくとね、まあ本当に生きやすいんで、まあこれも動画とかでね紹介してるんですけど、まあ一応音声だと物が見せれないんでね、概要欄のリンクからぜひ見てほしいんですけど、これがあるだけで OK と。で、この開運周期表だけじゃなくて、もう一個ついてくるのが、生涯使える2種類の行動計画表ということで、1月始まりの行動計画表と、あなたの開運周期を基準にした行動計画表、この2種類をデータでお渡しします。なんで何回でもこうプリントしていただいて、開運周期表を見ながらそこに自分のやりたいこと、趣味でも仕事でも転職でも何でもいいですよ、恋愛でも。そこに落とし込んでいく、開運周期表をもとに落とし込んでいきながら、1月始まりの行動計画表の方にも落とし込んでいくと、あ、大体こんな感じで1年過ごして来年もこうなるからそうだなみたいなのがもう目に見えてわかると。はい、結果が出るところには、でここでじゃあ彼女ができるかもっていうのならば、その前の前の月にこういうことしとかないといけないなとか、もっと言えばこのぐらいの時までにみたいなはい、それがもうね全部わかっちゃうっていうのが、この全部分かっちゃう、全部落とし込めちゃうっていうのが行動計画表ですね。で、そして開運周期表と行動計画表の活用方法の解説動画っていうのも見れます。はい、これはまあ、超自分マニュアル制作購入していただいた方限定なんですけども、どうやってそれ活用したらいいの？毎月のこの月は何したらいいの？っていうのを全部解説してる動画があるんで、それを見ながら、開運周期表と行動計画表を照らし合わせて計画立てれるんで。もうこれが全て書かれたのが自分の開運カレンダーと。もうね、これがあるとほんとね、マジで何回も言いますけど、計画立てるのが面白くなるんで。まあ要はよく言うのが、僕が説明とかするときに言うのが、まあ例えば畑耕して、種を植えて花を咲かせて収穫をすると。まあ日本だとね、こう四季があるんで、まあなんとなくわかると思うんですけど、要はいろんな野菜とか果物育てられるのって、それぞれの本質とか、なんかそれ育てたりね、するこの、なんていうんですか、収穫したりする、的確なタイミング知ってるからできるわけじゃないですか。けどこれ、超自分マニュアル作ったら、自分の取扱説明書で自分の本質知れて、で、それで1年通して開運するための行動周期というか、開運周期も知ることができるわけですよ。ってなったらもうマジで人生イージーモードで。てか逆に自分がイチゴなのかごぼうなのかスイカなのかわかんなくて、もう夏野菜か冬野菜かわかんないですけど、なんとなく植物として生きてきましたっていう状態で人生歩んでる方が、ってたらもう厳しすぎへんっていう。はい。なんでね、その、もちろんパワースポなんか、パワースポット行ったり、開運グッズを身につけたりとかもいいんですけど、もっとなんか現実的にできることあるというか、自分の本質知って自分がこううまく立ち回れる、ね、周期っていうのを知っといてから行動した方がいいんじゃないかなと僕は思うんで、まあぜひですね、皆さん気になった方、 自分の全てが書かれた超自分マニュアル作ってみてはいかがでしょうか。エンディングです。本当の自分に向き合うこと習慣化したい方、ぜひこの番組フォローしておいてください。そしていいねコメントいただけるとありがたいでございます。ということで、超自分マニュアルの自分の取扱説明書、そして自分の開運カレンダー、興味持っていただいた方は概要欄に超人相塾の公式 LINE 貼ってますんで、友達追加しておいてください。まだちょっと予約待ちの状態ですが、予約スタートしましたら最速でお伝えしますんでね、公式 LINE 概要欄からお願いします。そして今回も今日の向き合いのコーナーでございます。じゃあ今回は自分の運の良さに向き合ってみましょう。はい、まあ、僕はそうですね、中学生とか高校生の頃ですか、週刊少年誌の検証とかハガキの大喜利のコーナーとか出してて、よくゲームとかグッズとかいろいろ当ててましたね。はい。まあ、で、その運はいいなーっていう中で、で、それでいらないゲームとかも、ね、あんま、自分がやるタイプのじゃないゲームとか当たったりしたら、それをヤフオクに売ってね、小遣いにして遊んだりしてましたけどもね。はい。まあ、今回も考えるだけでもいいですし、ノートに書いてもいいですし、ノリがいい方はね、スタイフとか YouTube に、自分の運の良さ、お気軽にコメントして教えていただけたらいいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、また次回の配信でお会いしましょう。超人相塾代表のエンタメ忍者宮湯でした。ドローン。